はい、皆さんこんにちは、こんばんは、カッシーでございます。4月の20日というわけで、2023年も始まってもう4ヶ月目が終わろうとしております。早いですね。もう1年の3分の1が過ぎようとしております。まあ一日一日を本当にこう振り返りながら大切に過ごしていかないと、もうここまで4ヶ月間あっという間だったなという印象が非常に強いわけですが、まあその分私自身も年を取ったのかなと思ったりいたしますね。というわけで本日の暴露は私実は褒められて伸びるタイプです。
それゆけカッシー号
やってき、
はい、改めまして皆様こんにちは、それゆけカッシー号やってきカッシーでございます。4月の20日というわけで、先ほど冒頭にもお話ししました、褒められて伸びるタイプ、叱られたらすごいへこむタイプです。なんでしょうね、もうなんかなんだろうね。この性格をどうにかしないといけないんでしょうけど、まあ普通はね、こう叱られると、まあそうしないようにすればいいんですけど、まあどうしても。旬となっちゃって、まあ旬としないといけないみたいなところがまああったりもするんですけど、まあそれが人によってはね、こう反省している、旬としているということは反省しているっていうふうに受け取らずに、反省の色がないと逆にいうふうに、怒られたことが確か小学5年生の時に、あったなというふうに記憶しておりますが。まあそう考えると、今振り返ると、まあ小学校の時代からそういう風な性格なんでしょうね。怒られたらへこむ、すごいへこむ。人が1へこむとしたら僕は5ぐらいへこみますから、本当にもうその日一日仕事にならないぐらいへこんだので、まあ逆にその褒めて褒めまくられて、ね、こう上げ上げな気分でやった方が伸びるかなというふうなことですね。まあ実際その成長過程っていうのはなかなか自分では気づかないものなんですけど、まあ新しいことにチャレンジしてみて、それができなかったことが、まあ、着実にできるようになるっていうのがね、形に見えて分かる、成長が分かるっていうのが一番理想なんでしょうけどね。実際今、自分がどのあたりまで達成できているかっていうのはなかなか見えないもんで、そういうのをこう 先人の方々が、あ、だいぶできるようになったねとか、まあね、こう言ってくださると、ああ、まあ、そうかしら、なんて。まあ、すぐ、こう、乗せられちゃう性格なもんですからね。まあ、単純なのかな、なんていう言葉もありますけれども。まあ、そっちの方がね、言われた方も、まあ、悪い気はしないですし、言った方もね、そんな、嫌な気持ちにはならないと思うんですよ。逆にこう叱るってなると、言った方もそんな、あなたのために叱ってんだからねって、叱れなくないんだよこっちはみたいなのを内心に抱えながらギャンギャン言うわけでしょ。でも怒られた方はもう逃げ道がないわけですから、ね、どんどんへこんでいっちゃうんで、まあ両方ともマイナスですよね。でも褒めたたえ合うっていうのはやっぱり大事なことで、両方ともプラスになる。相手も確かにその気分が良くないと、気持ちに余裕がないと褒めることはしないし、言われた方も褒められて伸びるってなってくると、やっぱり両方ともプラスになる、ウィンウィンな関係になるっていうね、ことなんじゃないかなというふうに、まあ常々思うわけでありますが、 まあ皆さんどっちなんでしょうね。あの自分は厳しく根性で、やれば伸びるんだっていう人も中にはいるかもしれませんね。そのスポーツ関係の部活とか、お仕事とかそういうふうなことをされている方っていうのはむしろそっちの方が多いのかしら。褒められて、伸びるっていうのはどちらかというと、まあそういうスポコン根性っていうんですか、スポコン根性じゃないね、スポーツ根性、というんでしょうか、そういうふうなものはさほど好きではないっていう人の方がむしろ褒められて伸びるっていうふうなことなのかしら。まあでもそれでも野球とかでもね、こう高校野球、高校生中学生とかがこう野球を部活動とかでしていて、やっぱりこう監督からね、そうそうそう、それはよくできるようになったねとかいうふうに言われた方が、やっぱり、あ、次からこうしようっていうふうに思えたりするんじゃないですかね。なんでそんなプレーしかしきらんかお前みたいなことを言われたりしたら、なんかもう、ははって、ため息しか出ませんけどね、僕の場合は。ああいうのを見てるとね、なかなか。だから、スポーツ根性、めちゃくちゃこう厳しく厳しく厳しくっていう風なことになってくると、僕はどうしても耐えられないので、さよならっていう風になっちゃうんですけど、いや、そういうのじゃねえみたいな。だから職場とかでもそういうなんちゅうんですか、根性でどうにかしろみたいなね、根性でもどうにもならんだろうっていう場面っていくつもあると思うんですけど、どうにかしろよ根性でみたいなのがあると、なんかこっちとしてはいいってなるわけですよね。分かってくださる方いますかね。まあなんていうんですかね、そこまでこう気持ちが強くないっていうのもあるのかもしれませんけどね。まあ皆さんがどういうふうな、性格なのかっていうのはね、なかなか知ることはできませんけど、ぜひぜひ教えていただけたらなっていうふうに思います。さあ、今日も参りましょう。今語るあの日あの時、はい、インターネットラジオをやってき、お休みしていた3年間の間でどういうことが起こったかというのを振り返ってみましょうというコーナーでございます。今日は2020年の8月16日から、9月の30日までの1ヶ月半を振り返ってみたいと思います。2020年8月17日、正午過ぎ、静岡県浜松市中区で、2018年7月23日に埼玉県熊谷市で観測された記録に並ぶ最高気温 41.1 度、 41.1 度っていう気温ってどうよ。一般的な体温より高いんですよ。いやー、経験したことないけど、まあ外にはいたくないですよね。怖いな、こういう外でお仕事するような方にとってはもう過酷以外の何者でもないですよね。なかなかね、まあ異常気象なんて言いますけれども、40度超えでも結構ええー、ってなるのに、僕らが子供の頃なんていうのは、まあ真夏日って言われただけで、ええーっていうぐらいだったのに、今では真夏日はもう当たり前の世界になっちゃいましたね。真夏日どころか酷暑日っていう、言葉まで出てきて、酷暑日そりゃ暑いわけだわっていうね、いうふうに思ったりもしますけれども。8月19日、国民民主党は回答をして、立憲民主党と合流し、新党を結成する案が賛成多数で決定。 このあたりね、まあ、その野党 の, あの出たり入ったりっていうのはなんかよく分かんないところがありますね。特に民主党、あの旧民主党から立憲民主党になりっていう、そこに国民民主党が加わりっていう、今も国民民主党ってありますけれども、これはまた別みたいですね。あのメンバーは共通の人がいるんですけど、あのだから旧国民民主党が合流っていう風な解釈になろうかと思います。で、旧国民民主党から立憲民主党に合流して、それでいやーちょっとやっぱ違うんじゃねえのっていうので新たに国民民主党を立ち上げたっていうのが今の国民民主党だから、まあ旧国民民主党と新国民民主党っていう風なね、このあたりもねよくよく分かんないようなところもありますよね。でその移籍したあの議員さんとかの話を聞くと、いやあの自分の考えがこちらの方があの合ってるからですとか言って結構言ったりしますけれども、あのなんだかんだ御託を並べたって結局のところはあの今のこの政党だとあのなんだ落ちぶれていく一方だし、自分 の,、ね、その議員生活も非常にこう危ないから、だからちょっと大手の方に、行っちゃおうっていうふうにしか国民には見られないっていうことですよね。だからね、まあそのあたりいろいろその考えとかどうのこうのあるとは思うんですけど、あまあまあまあまあ本当のところはどうかわかりませんけど、まあ国民から見た時の印象っていうのはまた違うよっていうのをぜひ、議員さんには知っていただきたいなというふうに思いますね。それから8月20日、プロ棋士の藤井聡太さんが福岡市中央区の大濠公園能楽堂で行われた第61期王位戦7番勝負の第4局で、勝利を収め、シリーズ4連勝でタイトルを奪取。棋聖と合わせて2冠となり、タイトル2期獲得の規定により8段に昇格。18歳1ヶ月での2冠と8段昇格はいずれも最年少記録。藤井聡太さんのね、快進撃が止まりませんね。今も確かやってるでしょ。あの、よく、あの、将棋はほとんどわかんないんですけど、なんかやってますよね。ね、どんどんどんどんこう記録を塗り替えてね、非常にこう頭の回転が速い方なんじゃないかしらっていうふうに思いますけど、それから8月24日、安倍晋三内閣総理大臣の連続在職日数が2012年から数えて2799日となり、佐藤栄作元総理の2798日を超えて歴代最長。まあ安定政権と言われてましたね。2012年から2020年っていうことですから、この時点ではまあ8年間っていうふうなわけですが、やっぱりね、海外から見てもね、1年おきに交代するようなね、その政治家っていうのはやっぱり信頼できないですよ。でその中でも8年間ずっと居続けたっていうのは、まあいろいろね、その疑惑がどうのこうのっていうふうに騒がれた方でしたけど、そういう安定政権とかいうのはやっぱり、日本にとっても海外にとってもやっぱりすごいことなんだなっていうのは思いますよね。それだけこう日本が信頼されている、というわけで、この安倍さんが、要は自民党の総裁、内閣総理大臣になってから、ずっとその変わらなかったっていう理由は、まあ多分その考えとしては、その国民の考えとしては2通りあると思うんですよね。安倍さんがいいっていう考えの人と、安倍さん以外にやる人いねえじゃんっていうね、どちらかというとこうマイナスの視点っていうのも一つあるのかもしれませんけどね。まあどちらにしても最長記録っていうふうな、ことでございました。で、その安倍さんですけれども、そのわずか4日後、内閣総理大臣の安倍晋三さん、持病の潰瘍性大腸炎が再発したとして辞任する意向を表明。まあ、潰瘍性大腸炎という病気ね、非常にこう、 あの、大変な病気で、非常にね、こう、普通の生活を送るのでも結構大変な、病気なんですよね。で、その、まあ、病気でも、頑張ればできるとは思うんですよ。できるとは思うんですけど、健康不安説が取り沙汰された、政治家っていうのはやっぱりね、やっぱりこう、国政的にも外交的にもなかなか厳しいものがあるんで、まあそのあたり、まあ結果的には投げ出したっていうふうな批判も出てきちゃったところはあると思うんですけど、まあね、本当に8年間続けてきたわけですから、そのあたりのね、責任の取り方、身の引き方っていうのはね、まあ考える必要があるのかなというふうに思いますね。8月31日、遊園地の豊島園がこの日の21時に閉園。94年もやったんだ。すごいな。94年の歴史に幕を下ろす。100年近いんですよ。すごいですよね。94年前って何年ですか？1926年スタートってことですかね。1926年っていうことは昭和元年？じゃないですね。昭和2年かな？それぐらいですよね。すごいな。9月に入ります。1日。マイナポイント事業が開始、マイナンバーカードと紐付けをしたキャッシュレス決済で支払いをすると、決済金額のうち 25% 上限5000円相当のポイントが付与される。ああ、これね、ありましたね。ああ、僕も、やりましたよ。上限5000円分、しっかりと、全額いただきました。はい。それから9月3日、JR 東日本の定例記者会見で、深澤裕二社長が2021年春のダイヤ改正で、在来線の終電を30分程度繰り上げると発表。これね、まあそうね、僕が若い頃、20代、30代頃に、あったダイヤっていうのは、まあ JR で言うと結構ね、終電が遅くまであって、まあ、うちの近くを通る電車って言ったら、まあ、博多駅をだいたい0時過ぎ、0時10分か20分ぐらいに出発するのが最終で、まあ、うちの近くまでは来ないけれども、途中の車庫の最寄り駅まで行くのが、1時過ぎにあったっていうね、非常にこう、その方面に向かう人たちにとっては非常にいいダイヤだったんですけど、そういうのも結局繰り上がっちゃって、今はね、その最終電車がその車庫に行く電車が多分0時過ぎが最終だったような気がしますね。まあこれもね、ゆくゆくはこう戻っていくのを期待したいところではあるんですけどね。まあやっぱりこの時期、その2020年の9月っていう時点で言ったら、まあコロナ禍はね、これからどんどんどんどんひどくなっていく時だったので、まあその当時の決断としては致し方なかったのかなというふうな気はいたしますね。はい、それからですね、9月の14日、自由民主党総裁選挙は午後に東京都内のホテルで開かれた両院議員総会で投開票。菅義偉官房長官が岸田政調会長、石破元幹事長を破って圧勝。第26代総裁に選出。9月16日内閣総理大臣任命式。第99代内閣総理大臣に就任ということで、菅内閣の発足でございます。まあ、その、長らくね、その官房長官を務められた、菅さんが、安倍さんの後を継いで、内閣総理大臣になったわけですが、まあ、女房役のね、方が、後の政治をやるっていうね、まあ、こういうのも、まあ、ありますよね。菅さんがどうこうっていうのは、ここでは、触れませんけど、まあ、だろうなっていうね。はい。まあ、菅さんといえばパンケーキですよね。この時パンケーキが非常にね、こう、みんな、いろんなところでパンケーキ、パン ケーキって言ってましたね。もうとりあえず食べるのはパンケーキっていうね。で、あの日テレのプロデューサーだった菅さんが、まあニックネームとしてガースーと言われているので、それをこうね、菅さんもあのこんにちはガースーですとか言ったりして、はい、あの思いっきり滑ったりとかしてましたけどね。まあそれぐらいこう若い人も菅さんのあのことを結構知ってて。それでまあ多分言ったんだろうなっていう、まあおそらくは官僚の人たちが今ガースって言ったらウケるかもですよってこう耳打ちしたのかもしれませんけどね。大体その内閣総理大臣もそのそうですけど、官房長官っていうね方も結構ねこう人気になったりするじゃないですか。だからそのあたりね、これからその総理大臣の席を狙うんだっていう人は官房長官になったらいいかもしれません。はい、というわけで、とりあえずここまでですね。はい、2020年の8月16日から9月30日までの、内容でございました。次回は10月1日から見ていきたいと思います。続いてはこちら、はい、お便りいただいてます。何歳まで行きたいですか。何歳、若い頃はですね、僕はそんなに長生きするつもりはなくてというか考えてなくて、あんまりね自分がその40、50、60になったところが想像できないっていうか、いうのがあって、あんまり、長生きしたいっていうのは思ったことないんですよね。まあ、目先のもう今日、明日というね、それぐらいでこう、生きるのがもう精一杯というか、そういうのがあるので、そんなに考えたことはないんですよね。皆さんいくつまで生きたいです？まあ人によったらね、100歳まで生きたいとかね、いう方もいらっしゃるのかもしれませんけど、もし100歳まで生きたとしたら何年後ですか？53年後、今が2023年ですから、53年後、2076年、2076年ですよ。すげえな。その時の日本がどうなってるかっていうのは、まあ考えるだけでも末恐ろしいんですけど、どうなんでしょうね。あんまり、だから将来のこう、考えている希望というか、そういうのがないんで、非常にまあ、つまらないお答えで申し訳ないんですが、はい。何歳まで生きたいっていうのは、全く考えたことがないです。はい。すいません。はい。続いて、ご自身で思う自分のおかしなところを教えてください。はあ、自分のおかしなところ、多分本人よりも周りの人が気づいてんじゃねえかっていうふうなのが一番思うんですけど、どうですか、こんな人、こいつ変やねっていうところありますか。ありますかってこう言っちゃってますけど、どうなんでしょうね。おかしなところね。あんまり自分自身もこう分析できていないので、っていうのはありますよね。おかしなところな、なんかあるかな。まあいや、おかしなところがないと言ってるわけじゃないんですよ。自分が一番まともと思っているわけでもないんですよ。ないんですけど、なんかあるかな。まあでも、そうね。なんか、こだわり出したら、すごい、とことんまでこだわっちゃうっていうのはあるのかもしれませんね。まあ、それは、他の人もそうかな。 なんかこう、ここだけは譲れない。あの、僕、血液型 O 型なんですけど、O 型って一般的に大雑把ってよく言われますよね。でも、O 型ってあんまり大雑把っていうのは、実はこう、そういうわけではなくて、確かに大雑把は大雑把なんですけど、違うんですよ。O 型っていうのは、大雑把以上に、A 型以上にこだわるところはこだわるんですよ。こだわるところ以外は、もうどうでもいいって、もう、いっちゃない?なんとかなるさ?みたいな感じの大雑把っていうね、ところなので、なんだろう。例えばそのテーブルの上に置いているテレビのリモコン、リモコンの置き方はこうだっていうふうに決めてる人がいたとしたら、もうそれをね、もうちょっとでもずらされるとイラってくるような、そういうふうな感じですよ。うちの話をしてるわけじゃないですよ。まあ、例えて言うならそんな感じ。だからもう、ここの定位置はここだっていうふうに自分の中で決めちゃうと、もうそこ以外は認めない。他の人がちょっとずらしたところにこう、置いてたり、止めたりとかすると、なんか、いやいやいや、ここはここでしょ、みたいなところは譲らないっていうね、ところはあります。まあ、そうね、何かしらこう、ラーメンとかの食べ方とかでも結構こだわりがあって、これはこう、すると美味しいよねっていう風な感じの話をしたら、それで、言っちゃう。まあね、リスナーさんの中には知っている人もいるかもしれませんけど、ラーメンの食べ方って、まあ替え玉できるんですよね、博多のラーメンって。で、一杯目がやわ麺。二杯目以降は片麺。まあ片麺かバリカタっていうやつですね。で、するようにしてるんですけど、あれなんでそうするようになったかっていうと、まあ詳細に言うとですね、一般的にですよ、一般的にっていう枕言葉はつきますけど、日本全国の、ラーメンを食べる時の食感を考えた時に、どちらかというと博多ラーメンって固めが多いんですよね。まあ割合的にですよ。で、それを逆に言うと、世間一般では、やわめ、もしくはまあ標準、やわめが美味しいとされているよねっていうところがあったんですよ。なので、一杯目は、とりあえずその麺の、美味しさを主張しない一般的なラーメンとして一杯目はやわめで食べてみようと、その美味しさを味わうために、はい。で二杯目以降の替え玉で、麺の美味しさを楽しもうというわけで、まあ一種の味変みたいなもんですね。バリカタにして、まあ、博多のラーメンって超細麺、極細麺って言うんですけど、なんですよね。むちゃくちゃ細いんですよ。関東とかのような、ちょっとまあ中太麺とか、ああいう風なタイプではないんですよね。だから、片麺、バリカタとかにすると、結構ね、麺の主張が大きいんですよね。ただ、その麺の、こう、主張がまたこう福岡民としてはこうやめられないところがあって、まあスナック菓子とは遠いけれども、なんだろう、歯ごたえがある麺っていうのが結構僕は好きで、だから替え玉以降はバリカタにするっていうのはそういうものです。一杯目は、その、まあ、麺とスープとっていう全体としての美味しさを楽しむ。二杯目からは、麺を楽しむっていうふうなことで、その食べ方をやり出すと、もうずっとそれになっちゃうんですね。なんか、こだわりなのかな、そういうのも。だから、まあ、そういったところ、こだわっちゃうとこだわり、尽くしちゃうっていうところが自分のおかしなところというふうに言えるのかもしれませんね。はい。というわけで、まあ、こういうふうにそのお便り紹介しておりますが、皆さんも、リスナーの皆さんもですね、もし、お尋ねになりたいことがあれば、どんどん、コメントをいただければと思います。カッシーブログ、それ、カッシーブログの、中に、 やってきの、記事があるので、そこからコメントを送っていただくことができます。まあ、シーサーブログからですと、カッシーブログの方のリンクを貼っておりますので、そこのリンクから飛んでもらうと、そのカッシー号のブログに行くんですよね。なので、そこからコメント欄にコメントをくださっても大丈夫ですと。はい、いうわけです。お知らせでございます。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することもできます。番組登録再生は無料ですので、ぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いいたします。というわけで、今日もお届けいたしました、それいけかしごやってきでございました。次回、2週間後にまたお会いしましょう。それでは皆さん、またね。